ただいま新約聖書のマタイによる福音書18章の1節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。一体誰が天の国で一番偉いのか、ずいぶん唐突な質問をしたものだと思います。出し抜けにこんな質問を聞かされたら私たち戸惑うんじゃないでしょうか。一体どういうつもりでこんな疑問が生まれるんだろうか、一体どこからこういう疑問が生じてきたんだろうかといぶかしく思うんじゃないでしょうか。で、実は弟子たちの中で誰が天国で一番偉いのか、でこの疑問にはですね、伏線があるんです。でそれは実はこの時イエス様が弟子たちに教えようとして触れふとおっしゃった言葉で、それを聞いて弟子たちはこういう疑問を持ってるんですね。一月前になっちゃいましたけど、先月の金曜礼拝の時に、17章 の終わりのところを聞きました。で17章の終わりのところで、実はイエス様がペトロに向かって一つの問いを発しておられたんです。でそれはエルサレム神殿の神殿税をめぐっての問いです。地上の王たちというのは一体誰から税金を取り立てているかねって、イエス様がペトロにお聞きになったんですね。自分の子供たちから税金を取ってるだろうか、それとも王や君主が支配している一般の人たち、下々のものから税金取ってるだろうかっていうふうにお尋ねになったんです。でペトロが弟子たち代表してですね、他の人たちからですと答えると、イエスもおっしゃるんです。それだったら王の子供たちは税金を払う義務というのはないはずだよねって、念を押すようにおっしゃってる。それが、17章の25節26節ぐらいのところに、そんなふうに言われていました。で実はあのやり取りの中でイエス様が教えようとなさったのは何かというと、神殿税っていうふうにいかにも税金風の名前が付けられているけれども、しかし実は、イエス様の時代の神殿税っていうのはもともとは命を一日一日支えてくださる神様への感謝の印であって、神様が支えてくださっているこの命を神様にお捧げしますっていう献身の印としての献金なんだよっていうことを伝えようとなさったんです。王様の子供たちの話になんでなるのか、王様の子供や身内の者たちは別に税金を取られる立場じゃないわけです。しかしそういう子供たちでもですね、王様の正しい支配の下で自分が生きることができてるっていう喜びとか感謝を表すために王様にプレゼントするなんてことはあり得るわけです。自発的に自分の持っているものの中から王様を喜ばせようとして捧げ物を捧げることはある。で、そういう地上の王族たちのことを例に挙げながら、イエス様がおっしゃりたかったのは、私たちは神様の子らとされているんだ、そして神様に生かされている、慈しみの中に支えられているものとして感謝を捧げる、神様に喜ばれるように精一杯に生活をする、それが私たちの捧げ物なんだよって。イエス様はご自身の場合にはその神様から与えられた十字架までの使命を終わりまでたどっていくというのが、そういう生活になるわけです。でイエス様があの時教えようとなさったのは、実は十字架に向かっていくご自身の歩みというのは感謝の歩みなんだ、神様に信頼して本当に支えられていることの中での喜びの歩みなんだよということを教えようとしておられたわけです。でなんでそんなことをおっしゃったかというと、その直前のところで、イエス様が十字架のことを弟子たちに教えたときに、弟子たちはそのことを非常に悲しいんだということがあったからなんです。イエス様の側はですね、弟子たちに神様に支えられ生かされていることの感謝と献身に生きるんだということを教えようとなさった。ところがです、弟子たちはその言葉の中から、どうもですね、少し別の事柄を聞き取っちゃったようなんです。つまりイエス様が王族と王様の間柄 それに神様と自分たちの間柄をなぞらえてくださった。でそこで弟子たちは考えるわけです。どうやら自分たちというのは直接神様の関係者らしい。でこれは弟子たちはあんまり考えてなかったことなんですね。自分たちは下々のものだと思っていたわけです。下々のものだから税金を神殿に払うんだと思ってたわけです。で神様に一番近しい人というのは大祭司なんだろうと。だから自分たちは遠く離れているものだから、税金も取られるし、神様の恵みの中でお付き合いしながら生きているんだと思ってた。ところが神様に近しい直接の親族だということになるんであれば、そこには順番が出てくるわけです。先日イギリスでシャーロットという王女が生まれましたけど、赤ちゃん生まれたらばですね、王位の継承順位が4位だなんていう放送がされていました。地上の王族たちがそうであるみたいにですね、つまり王様に近い人たちには順序があるんです。で、神様から見てあなた方近しいんだよってイエス様から聞いたもんですから、なんか弟子たちは急に自分たちが偉いものになっちゃってるような気になるわけですね。神様の国、天の国で自分たちは一体どれくらいの位置にいるんだろうかっていう、そういう疑問です。今までそんなこと全然思いもよらなかったんだけれども、しかし神様に近しいんだということを聞かされたために、こういう思いが頭をもたげたわけです。で弟子たちがこういうふうにですね、自分たちの中で誰が一番偉いんでしょうかって尋ねた疑問というのは、イエス様が伝えようとしておられたことからすれば的外れな聞き方です。そしてまた考えてみると実は滑稽な疑問でもあるんですね。王位継承の順位とか身分の順位ってのは何であるのかっていうとですね、それは地上の人間の方が必ず死ぬからなんです。人間の王様が死んだら次の王様は誰なんだろう、それが王位継承の順位なわけですね。でももしその王様が不死身であって未来永劫にわたってずっと生きるんであればですね、王位継承の順位が2位であろうが100位であろうがみんな変わらない。王様が死なないんであればずっとその順位なんか合ってないようなもんです。ところが神様ってのは人間の王様と違って死ぬことがないわけですから、だから神様の前で順番なんてことを言ってもですね、何の意味もない。むしろ神様がご自身の子らの一人一人として私たちを大事に御心に留めてくださるのだ、そのことを感謝に覚えて神様のために生きよう、そう思って生きたらいいだけの話なんです。ですから実はイエス様のおっしゃったことをきちんと聞くことができたらですね、弟子たちの、課題っていうのは自分たちはこの感謝をどういうふうに表して生きていったらいいだろうかっていう、そのところに向かっていくはずなんです。ところが弟子たちは、人間の王の話と一緒にしてしまったもんですから、順番は誰が一番なんだろうって、弟子たちの中で誰が一番で誰が二番だろうってそっちの方に行っちゃったわけです。でイエス様は弟子たちの思い違いを分からせようとして思い切ったことをなさいます。でそれが一人の幼子を呼び寄せて弟子たちの真ん中に立たせるということです。そしてここに立っているこの幼子みたいなものが神様の御前にある天の国では最も偉いんだって、そういうふうにおっしゃるんです。2節から4節にかけてイエス様はそうおっしゃってます。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。でも非常によく言われることですが、このイエス様の時代っていうのは子供というのは、最も地位の低い存在です。中には子供でも王子や王女といった例外的に身分のある子供もいましたけれども、しかし大抵の子供というのはですね、何のこう地位も認められていないし権利も保障されていないんです。子供がどれくらいその雑に扱われたかということを私たちいろんなところで思い出せると思います。例えばイエス様がお生まれになった時にですね、ヘロデ王がベツレヘム近所にいる2歳以下の男の子を全部殺してしまえって命令を出してですね、その通りになっちゃったなんていう出来事があります。 あるいはもっと古い時代に遡ればですね、モーセが生まれた時代にはですね、ヘブライ人の赤ん坊は生まれたら全部ナイル川に投げ込め、あの男の子の赤ん坊は投げ込めなんて言われてたわけです。でそもそもですね、子供の権利なんていう、あれ立場なんてことは全く考慮されていないのが古代社会です。でイエス様が連れてきた子供っていうのはそういう子供なんです。ですから、今日から言うとですね、子供はなんか社会の将来を担ってくれる大事なものだって、少子化で問題だなんて言ってますけど、イエス様の時代には全然違うわけです。いくらでもいるっていう、そういう感覚です。ところがそういう子供を連れてきて弟子たちの真ん中に立たせる。でこの子供を立たせるっていうのは、今申し上げたようにその子の愛らしさとか、若さを示すんじゃないんです。そうじゃなくて、社会の中で立場が全然認められてない弱い者の実例としてそこに立たせられる。そして3節4節のようにおっしゃるわけです。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。ではっきり言っておくってイエス様がおっしゃるときは、必ずその後にですね、大事なことをイエス様がおっしゃるときの、口癖です。はっきり言っておくって言った後で必ず大事なことを言う。あなたたちはくれぐれも心得違いしちゃダメなんだってイエス様おっしゃるんです。心を入れ替えてっていうのは悔い改めなさいっていうことですけど、あなた方は今持ってる考え方をすっかり改めて悔い改める必要がある。もしもこの幼子のようになるんじゃなかったらですね、あなたたち天の国で何位だなんて順番のことを気にしてるけど、そもそも天の国に入ることできないんだよって教えられるんです。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。もしあなた方が自分たちの順位なんてことを気にしてるんだったら、神様の真実なご支配のもとに生きることなんかできないんだって教えられるんです。でおそらくこの前後のやり取りっていうのを聞いてて、弟子たちは二度面食らったに違いないんです。最初は自分たちがこう神殿税の話を聞いたときにですね、自分たちのことを王族の子供のようにイエスもおっしゃった、神様と直接に結ばれて関わりを持っている、そういう一人一人なんだっていうふうに教えられたので、そうなのかって、それにしても大それた言葉だって言ってびっくりしたに違いない。ところがそう思ってですね、自分たちはじゃあその神様の近しい人間の中で第何位なんだろうと思ったら、今度はですね、あなたたちは見舞いにあって何の立場も権利も資格も持ってない子供みたいなもんなんだ、そうじゃなきゃ神様の元にいられないんだよって聞かされてしまう。なんかここの前後を聞いてるとですね、弟子たちにしてみると、自分たちはイエス様から持ち上げられてるのか落とされてるのか、一体どっちなんだろうっていう思いを持つような気がします。で実はこの時点で弟子たちが考えてないこと、それは神様が価値のないものを愛してくださるんだっていう、そのことがわからないんです。神様に対して決して忠実ではない、だから愛される価値など何もない、そういう弟子たちをそれでも神様が深い憐れみと慈しみのうちに取り上げてくださるんだということをですね、弟子たちは知らないんです。でこの時代の子供っていうのは生きていく上でのどんな権利も資格も持ってない。大人たちはそのことよく知ってますから、よく子供のことを邪険に扱いました。でも当の子供たちは知らないんです。本当は何の立場もない資格もない、ただ両親が守って育ててくれるから、保護してくれるから、子供たちはそこでその保護の中にあって、自分がここにいるのは当たり前だと思って成長していくわけです。両親はその子を守ろうとしますけど、社会全体がその子の固有の権利を認めているとか、固有の立場を承認しているわけじゃないんです。ですから子供の存在というのはこの時代には両親の憐れみと慈しみの保護の中でその生存が支えられていくわけです。ですから両親が死んじゃったり何かの理由で両親の元からさまよい出しちゃったりすると、子供はひどい目に遭うということがよくありました。危険な目に遭って命を落としたり、人買いに、さらわれて奴隷にされて売り飛ばされちゃうなんてこともあったわけです。弟子たちの一人一人ってのはどういうものたちなのか、 神様から見て確かにかけがえのない大事な子らの一人一人なんです。でも弟子たちがそうだっていうのは神様の憐れみのうちに覚えられてればこそなんです。神様の保護が弟子たちの上にあるからこそ弟子たちは神様の子らの一人一人でいられるんです。でこの弟子の一人をその神様の保護っていうから取り出してですね、神様と関わりのないところに立たせて考えるならそれはまるでよるべないみなしごみたいなものになっちゃうわけです。ですから本当だったら弟子たちは自分は神様の憐れみと保護の中で今日の生活を生きる神様の民とされて生きてるんだ、そのことを知って神様に感謝して真剣に神様にお仕えして生きるというふうに考えたらいいわけです。でイエス様はこのあと2つ例えをおっしゃいますけど、この2つの例えでですね、神様が幼子のことをどんなふうにご覧になっているか、幼子のような者たち一人一人をどんなふうに大事に考えておられるのかということを教えておられます。イエス様に信頼してイエス様を通して神様に信頼を寄せる、そういう一人一人のことを神様は決して軽く扱われないんだっておっしゃるんです。たとえ幼子のように何の資格もないそういうものであっても神様はその人の人生を喜んでくださる、そして確かに顧みてくださるんです。6節と7節でこんなふうにイエスもおっしゃいます。しかし私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらすものは不幸である。イエス様を信じ神様に信頼を寄せる小さいもので、その小さいものがつまずかされるということがこの話題の中心です。でもイエス様おっしゃるんです。つまずくもの本人が不幸だっていうんじゃなくて、災いだっていうんじゃなくて、つまずかせる側の方が災いであり不幸だっておっしゃいます。でこういう言葉から神様がどんなにか小さいもの弱いものに目を注いでくださってるかってことを教えられるんです。先ほど子供を立たせたのは愛らしさを示したんじゃない、若さを示したんじゃないって申しました。立場のなさを表しているわけです。社会的な無力さ、あるいは社会的な立場が承認されない、そういう実例として子供を立たせる、そしてこれらの小さなものとおっしゃってますから、イエス様この話が続いているわけです。社会の中で当然居場所があって当たり前だって思ってる、そうじゃない、実際にはそういう居場所を認めてもらえないような人たちのことを表しています。さっきの子供ってのはその代表なわけです。で社会の中に当然の居場所が認められない場合にはですね、その結果としてその人はその社会で重んじられなくなります。人間の社会でそれはやむを得ないことです。しかし神様は必ずしも人間が見るように全てのことをご覧になるんじゃないんです。神様の憐れみっていうのはですね、私たちの通常の理解を超えて広く深いものがある。イエス様は小さいものがそのままで立派だとおっしゃってるんじゃありません。小さいものと言われるのは確かにそう言われるだけの理由があるんです。でもイエス様がここでおっしゃるのは小さいものだからといってその人をつまずかせていいってことにはならないんだよっていうことです。もし小さいものであってもその人をつまずかせてしまうんだったら、つまずかせちゃった側っていうのは大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシだ、つまりその人が、殺されてしまったのがマシだと、かなり激しい言い方です。小さい人っていうのはですね、小さいがゆえに大きい普通の人たちがやすやすとまたげるような石ころもまたぐことできないでつまずいちゃうんです。でそれはその人がまだ本当に小さくて成長途上にあるからです。しかしそういうつまずきというのは実はですね、それを裁くこともあざけることもできない、そういうものだろうと思います。どうしてか、私たちみんなそういう小さいところから成長してくるからなんです。 クリスチャンになるってこともそうだろうと思うんですね。私たちは教会生活を送っていくときにですね、最初からですね、イエス様のことがよみがえりのことがよく分かってクリスチャンだったわけではないはずなんです。最初はイエス様のことがよくわからないな、聖書のこともよくわからないなって思いながら、この世のいろんなことに心を奪われながら私たち過ごしていて、そしてその中で大変に、今から考えると幼稚な仕方かもしれないけど、イエス様のことを信じて生きている、今でも私は未熟だって思う方いらっしゃるかもしれません。しかし私たちはそういう中でつまずいてしまうことがあるんです。でもそれは決してあざけったり侮ったりしてはいけないんです。つまずきは避けられないってイエスもおっしゃいます。私たちの信仰というのは実はですね、いつまでもつまずきを抱えながらこの地上では生きていくんだろうと思います。私たちの信仰が成長したらいつかつまずきがなくなるか、多分そうじゃないと思います。信仰が成長してもですね、成長しながらにそのところでやっぱり私たちはですね、神様に従い神様にお仕えして生きていくというところからそらされるような誘惑にいつも出会うようなことがあります。かつてですね、C.S. ルイスというナルニア国物語を書いたイギリスの作家が神学者に晩年なったんですが、神学者になってから悪魔の手紙という本を書きました。その中でルイスこんなふうに言ったんです。悪魔っていうのは猫みたいなところがあるっていうんです。で、猫っていうのは死んだ餌には全く興味がなくて、生きてるネズミだとかゴキブリだとか、その生きてるものにとっても興味を示して、それを殺すことには全力を注ぐ。で、悪魔も同じで、死んでる信仰者には興味を持たないんだっていうんですね。生きてる信仰者に興味を持って生きてる信仰者を誘惑するんだ。で、私たちの信仰ってのはもちろん死んだ信仰じゃいけないので、イエス様を信じて、そして神様に感謝して生きていく、その生活が生きてなきゃいけないわけですが、しかし私たちが信仰に生きてるんであればですね、つまずきもそこには生まれるんです。私たちを何とかしてイエス様と神様からそらしてしまおうとする力がですね、常に働く。だから私たちは自分の主観としたらいつまでも未熟で、いつまでも自分は弱いものだっていうふうに思ってしまう。しかし振り返って考えるとですよ、私たちはやっぱり教会に招かれた一番最初の頃の自分ではもはやないんです。私たちは教会生活の中で神様の保護を受けながら、本当に神様に信頼を捨ていいんだなって思いながら少しずつ生きてくるようなところがある。そしてそういう生活の中には戦いも生まれてくるんです。もし信仰生活が全く平穏で、何のつまずきもない、不安も恐れもない、その時にはもしかすると私たちはですね、自分の信仰が本当に生きてんだろうかって振り返る必要があるかもしれません。何の悩みも心配もないっていうのは信仰が充実してる印じゃなくて、もしかしたらこの世の誘惑によって信仰がすっかり枯れちゃってる印かもしれないんです。すべてにおいてこの世に迎合し流されてしまってるんであれば、私たちはですね、もはやいろんなことで信仰のゆえに悩む心配必要はありません。つまずきは避けられないってイエスもおっしゃるんです。でもそうすると私たちは、もしかすると不安になるかもしれない。避けられないんだったら常につまずきってあるんだろうか、いつまでも戦い続けなきゃいけないのか。で、確かにそうなんです。キリスト者というのはですね、この世にある間は常にですね、この世に満ちている罪と対峙して向き合っていかなきゃいけないようなところがあります。もう随分長く生きて年を取ったから、そろそろ罪とは関わりなく生きたいって願っても、私たちは最後までですね、人間の人生を生きる限りはですね、この世の罪とか自分のままならなさのとか、そういうことと向き合いながら生きていかざるを得ないんです。しかしそれは実はイエス様が辿ってくださった道でもあるんですね。イエス様が十字架に登った時に、もうくたびれたからこの十字架から降りたって言って降りることはなさらないんです。最後までイエス様はその死ぬところまで一生懸命人間の罪を見据えながらそれと戦ってくださっている。キリスト者はですね、そういう意味では、罪との戦いにですね、もう飽き飽きして流されてしまってはならないんです。イエス様が歩んでくださっているように、私たちも歩んでいくべきなんです。でも信仰生活が罪とのずっと果てのない戦いだみたいに言われると不安を感じるかもしれません。 今までのところでは何とかイエス様に従って歩んでこれてるけれど、これからもずっと終わりまで生きていけるんだろうか。私はこれから年も取っていくだろうし、いろいろ弱っていくだろうし、そういう意味では終わりまでイエス様に従っていく自信なんてありゃしないっておっしゃる方がいらっしゃるかもしれないんです。しかしそういうふうに心配しなくていいんだってイエス様はおっしゃってるんです。神様の眼差しと保護の中に信仰者の生活というのはあるんだ。10節のところでイエスもおっしゃるんです。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の顔、御顔を仰いでいるのである。ここではですね、イエス様を信じて従うキリスト者の一人一人に、守護の天使がいるんだということが考えられています。で、天使っていうのはこの世とは違う天に由来する存在ですけど、神様に作られた被造物ですから礼拝の対象ではないんです。で、天使たちは天にあって、実は神様から務めを与えられている。その務めっていうのは、一人一人がですね、私たち地上に来ている一人一人の様子を注意深く見てくれてるんです。いつまでたってもなかなか成長しない小さい者たち、それを天使たちがですね、天で見守っていて、そしてその小さい者の人生の中に起こるどんな小さな不安や恐れや痛みの出来事も見逃さないで、神様にそのことを伝えてくださっている。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。というのは、この地上に生きている私たちの一生というのが天使たちの見守りの中に置かれているんだ、イエス様がおっしゃってくださっている言葉です。地上の信仰の戦いの中で疲れを覚えることや、あるいは過ちを犯してしまうこと、私たちには始終あります。不安にとらわれて弱気になって、神様の群れからさまよい出しそうになることって私たちにあるんです。しかし天使たちはそういう私たちの様子を見守っていて、神様に大急ぎで伝えてくれるんです。神様ご覧ください、あそこで一匹の羊が迷い出しそうになってます。で、おそらく天ではですね、そういう天使たちの言葉が絶えることないんだろうと思います。私たちは地上でですね、なんとかかんとか教会生活を続けているので、ずっと教会にいるようなつもりでいますけれども、しかし一週間の生活の中でともすると、牧師だっていろんなところにさまよい出してしまうようなことがありそうな、そういうところがあります。私たちはしょっちゅういろんなところにさまよい出しそうで、誘惑にとらわれられそうになるんですけれども、しかし天使たちが大変です、あそこであんなことが起こってますって神様に伝えてくださるんです。そして神様はそういう私たちのために御使いを使わして、私たちを保護し導いてくださる。ですから私たちは、主の日にもう一度教会に戻ってくることが許されるわけです。天使たちだけじゃない、何よりもイエス様を神様が送ってくださって、私たちの罪の取りなしの土台にしてくださってるんです。ですから私たちは自分の信仰生活が戦いの連続だと聞かされても、あんまり不安にとらわれすぎなくてもいいんです。私たちは地上でこの世に満ちている罪と戦う、それはそうなんですけれど、しかしそれは神様がご覧くださっていて、天使たちに導きを与えさせている中で起こることです。私たちの信仰生活というのは、そういうですね、本当に小さいものに対する神様の眼差しのもとで営まれているんだということを覚えたいんです。で、ただ間違っちゃいけないのは、小さいものが、そのあり方が他の人たちより正しいということではないということです。小さいものが自分で救いを作り出すんじゃない、そうじゃなくて、小さいものは始終つまずいたり、場合によっては兄弟姉妹をつまずかせるという失敗も犯します。8節9節にはですね、私たちは人からつまずかされるだけじゃなくて、自分で自分つまずかせることもあるんだというふうに教えられてるんですね。あなたの片手があなたをつまずかせることがある、あなたの片目があなたをつまずかせることがあるって警告されています。で、そういう場合には私たちはですね、自分でつまずいてるんですが、しかし同時につまずかせるものにもなってるわけです。私たちは誰もが罪の根っこを自分の中に宿しています。ですからつまずくこともあるし、つまずかせることもあるんです。つまずきは避けられない。小さいものも大きいものも、自分からは決して 天の国の住民になることはできないんです。しかし小さい者たちを顧みてくださる、その神様の導きと法がある。それによって私たちはイエス様の十字架のもとに導かれ、イエス様の取りなしによって罪を許されて生きるんです。今日のこの礼拝の中で私たちは、悔い改めの時間を過ごして、そして、許しを聞いて十戒の言葉を昇華して新しくここから歩むんだっていう、そういう礼拝をさっき捧げました。でもこれはですね、十戒だけではないんです。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、そのことがあって、そして神様が私たち一人一人に目を注いでくださるからこそ、私たちはもう一度新しいスタートを切ることができるんです。私たちがここに招かれて今日礼拝を捧げているということも、実は小さいものに対する眼差しが注がれていて、そしてここからあなた方はもう一度生きていいんだよというふうに語りかけられている、神様の語りかけのもとにある出来事です。私たちはそのことを信じて、ここからもう一度イエス様に伴われ、新しく清められたものとしての歩みに進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが私たちを誠に深く覚えていてくださり、あなたの子らの一人とされているのだとおっしゃってくださるときに、私はともする、私どもはともすると、それを自分の身分のように捉え違えてしまい、そしてどこで何をやってもあなたの民でいられるかのようにあぐらをかいてしまうことがあることを思います。弟子たちもイエス様のおっしゃった言葉がよくわからないために、天の国での序列のような愚かなことを一旦口にしましたけれども、しかしあなたは幼子を顧みてくださる、その眼差しのもとに自らを見出すのでなければ、あなたの清らかなご支配のもとに生きる生活に預かることができないのだと教えてくださっています。どうか私たちがもう一度あなたの与えてくださった救い主に目を上げ、その許しのもとに置かれている一人一人であることに思いを向けることができますように、主が私たちのために罪と戦ってくださっていることを覚えつつ、私たちもまた自分自身の生活の中で罪を許されたものとして感謝の生活に励んでいくことができますようにお導きください。主の日に向かってどうか私たちの歩みを正しく清らかなものとして導いてくださいますようにお願いいたします。またそれぞれの場所でこの時を過ごしておられる兄弟姉妹方、お一人びとりの生活の上にも、どうかあなたが聖霊の導きを与え、また御言葉による保護をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの群れが全体として頭である主に仕え、主の御業を明かししながらこの地上に立ち続けていくことができますように、どうかあなたが群れの一人一人を帰りに支えてくださいますようにお願いいたします。旅路にある方をどうかあなたが支えてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
それではご起立願いまして賛美歌